笑顔発信中 FM 西東京。
達人とは何かを成し遂げ完成された人のことではない。何かを成し遂げようとチャレンジを続けている人のことを言う。
はい、皆さんこんばんは。本日も金曜日の達人始まりますよ、新郎さん。
どうしたの？なんか、スタート違うんだけど、どうしたの？
そうなんです。なん
ここのとこさ、カオリン調子いいよね。
本当ですか？
うん、どうしたの？
健康
上、いや違うな、結婚式を挙げるこの前後でなんか調子こいてるよね。
こいてます。
そうよ。
調子がいいじゃなくて、
うん、そうだよ、うん、
きっとこれを表現すると、うん、上げ上げって言うんですね。
いや俺上げ足だと思ったんだけど。
いやいやいや、
上げ上げって言うんだ。
上げ上げって言うんだと思います、うん、
へ
ー。遠くの方でもディレクターもふーんとか言ってますね。
そう、僕ら S チームなんだね。チーム S なんだ。
でも、うん、この間ですね、うん、運動不足で、うん、車の後部座席の荷物を取りようと思って、
取りようかよ。ペンキで塗るんかい。
取ろうと思って、うんうん、こう伸びたんですね。
何を伸びたんだよ。
体が伸びたんです。
伸びないよ。
体が伸びた
ら 0.5 ミリぐらいしか伸びないんだよ、体って。朝起きてからどうやって伸びるんだよ、それ。
ビヨーンって
伸びないよ。ビヨーンとか言っても伸びないんだから。
気持ちの上では伸びてたんです。
イメージはね、
はい、うん、伸びたら、うん、翌日から2日間筋肉痛になりました、
うん、なるに決まってんじゃんか。そんな伸びたって言ったら。でそういう時どうすればいいんですかね、山さんね。
そう、
なんか伸ばしちゃったらしいですよ、筋を。
あ、まあお休みするの。
金、うちに来て金払えと。
ダメですか、このリハコンテンツ。あ、リハコンテンツさんに行ったらダメですか。
いや、いいけど金取られるよ。
もちろん、
うん、
でもきっとあれですよね、介護保険は使えないです
よね。介護保険使わない。30代じゃねえかよ。
そうでした。
結婚したばっかりなのにいきなり介護保険って。旦那さんどうなるのよ。で旦那さん何屋さんだっけ。
旦那さんはハウスクリーニングですね。
そうか、
体使ってます、うん、毎日、うん、
はい
はい。そんな体を使うし、あ、体を使う人というよりは
シニア向けなんですね。
そうですね、年配の方のリハビリ、
うん、はい、そうですね。
ここ体験談もあって、でもこの気持ちが分かるんですよね。
なんで分かるの。分かんねえよ。
身をもって体験したので本当に寝れないんですよ、筋肉痛ぐらいで。
いやさ、そんなもん普通誰だってさ、体痛いの分かるけどさ、まだ君シニアは体験してないんでしょ。
いやいや、なんか父とか母を見てるとちょっと体が動かなくなってくると、
なんか君なんか青森のいたこかなんかなっちゃってる。なんか憑依しちゃってるんじゃないの。
気持ちが沈んだりとかするんですよね、うん、ああ俺はここを30分で歩けたのに今は40分でハーハーだとか、うん、そういうこと言われると、うん、ああいたわらないとって。
ああいたわらないのはいいけど、はい、自分がそこにさ引き寄せられてもダメでしょ。
そうですよね。
逆にさ引き寄せて逆のエネルギーをさ送ってあげた方がいいんじゃないの。
そうです、
うん、ね、ちゃんと親孝行もしなよ。
親孝行もします。
ということで今週も
よろしくお願いいたします。
この番組は年会費たった5000円の企業支援、 NPO 法人チェンジリーダーサポートクラブ、あなたの車のホームドクター名古屋モータース、ガラスと窓のプロフェッショナルスピード対応青木ガラス、賃貸物件オーナーのベストパートナー現状回復 .com、 あなたの夢を叶えるコンサルタント真のビジネスマスターズの提供でお送りします。
はい、本日も先週に引き続きまして達人ナンバー48番、そして48歳、広島県出身、広小出身、合同会社リハコンテンツ代表山下哲司さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。じゃあ今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
山下さんのこの名刺というか、挿絵が載ってるじゃないですか。
はい、
車椅子があって、だんだんとこう杖をついてて、
はい、
最後はこう走ってる絵、
はい、
人類がこう進化する
絵ですよね。
はい、でもこれ世の中の普通とこれ逆じゃないですか。
はい、
まあ、人類の進化はこうだったのかもしれないけども、元気なところからだんだん7個落ちていくわけですよね。でこのリハビリによってその若い体をもう一回取り戻すことができるんですかね。
あのリハビリっていうのは、まあ、意味としては復活という意味なんですね。ですから、まあ、元の通りに戻る方ももちろんいらっしゃるんですけれども、あのそれよりは、特に私がやってるのは、まあ、介護保険を使った事業ですので、まあ、シニアフィットネスという意味で、まあ、年とともに当然運動機能は低下していきますけれども、それを、まあ、緩やかなカーブでキープをするということと、もう一つはあの、まあ、外出した時に、まあ、例えば青信号を渡りきれなかったっていう、ちょっとしたあのそういうショッキングな出来事を、まあ、きっかけにして意外とあの家に閉じこもられる方がすごく多いんですね。でそういう方です。そういう方は家に閉じこもりますから、当然体を動かす機会がすごく少なくなっていって、まあ、より体が動かなくなってしまう、まあ、そういう方々のことを肺葉症候群と呼ぶんですけども、そういう方ですと、まあ、正しい運動をきっちりあの、まあ、メディカルで認証されたマシンとかを使うことによって劇的にあの、まあ、見違えるように過去のように動けるようになる方はたくさんいらっしゃいます。
今の道路事情がね、はい、あのすごいと思うんです。特に東京とか地方もそうですよね。バイパスとか道幅すごいじゃないですか、はい、僕も酔っ払ってね、吉祥寺あたりで飲んでてね、酔っ払っちゃって、はい、あの吉祥寺のあのヨドバシカメラの前のあの辺を歩くとね、中央ブリタイあたりでね、あ信号変わっちゃった酔っ払いすぎだろっていうそれね、あんなこう道幅が広いとかもっとこう広いところってあるんで、高齢者の方がそこ渡るって大変ですよね。で、地方になると今度踏切のない、その遮断機のない踏切ってあるじゃないですか、
はい、ありますね。
よくおじいちゃんおばあちゃんがそこで電車にはねれちゃったとか、はい、あれもやっぱり運動機能の問題なんですよね。
そうですね、
電車が悪いわけじゃないですよね止まるわけがないですからね、はい、そういう意味ではそのこの事業が広がることによってそういう危険度とかが減っていくとか、はい、おじいちゃんおばあちゃんが、もっとこういい暮らしをというかいい人生をもっと長く送れるであろう、はい、ということになるわけですよね。
そうですね、例えば脳卒中の方もすごく多いんですけれども、脳卒中で、まあ、半身が麻痺された方とかもですね、運動機能回復で機能回復をやることによってかなりバランスが良くなったりしますし、まあ、そういう方々ってすごくこう意識はもう私たちと全く同じなので、まあ、非常にこう悔しいんですね。以前普通に例えば歩けてたのがもう杖歩行でもゆっくりしか歩けないとか、うん、でちょっとした段差で、まあ、転倒してしまうとか、うんうんうんうん、体はそうですけど気持ちとか心はもう以前のままなので、まあ、そういう方々にまあ、もっと自信を持ってもらう、自信を回復していただく、うんうんうん、ましては、まあ、ついてはその自立した生活をか、うんうん、まあ、再度獲得していただくということはすごく意義の大きい仕事だと思ってます、
要するに自律神経、その自立ってことですね。自分でコントロールするということですよね、
はいはい、まあ、自立した生活です ね、うん、ということですね。例えば一人でお風呂に入れるとか、
どちらもじゃあるってことですね。
そうですね、
このビジネスに出会った時ってこうものすごい衝撃的だったんですよね、
はいはい、
でどんな状況でそのビジネスと出会ったんですか、
はい、当時私はフランチャイズに関する仕事をしてまして、はい、でまあ、そんな中からショートステイといってですね、うんうん、在宅で介護を受けてるご家族の負担を減らしたり、例えば旅行に行くために、うんうん、まあ、2日3日、おじいちゃんおばあちゃんの介護ができなくなって時に、まあ、預ける施設ですね、このショートステイのビジネスモデルを、まあ、フランチャイズ化をして、まあ、推進をしていた時だったんですけども、ショートステイだけですと、まあ、1日こう閑散としている静かな、まあ、施設なんですね。でそこにご利用されたい利用者さんとか家族の方が見学に来られても、まあ、さして面白くもなんともないような雰囲気なんですけども、うんうんうん、そのショートステイにデイサービス、まあまあ、朝迎えに行って夕方送ってくれるデイサービスが併設されているとすごく日中活気があるんですね。で活気があるところを見ていただくとそのショートステイ使われる方にとっても印象がすごく良くなるんですけども、残念ながらで普通のデイサービスは、まあ、お預かり型とかレクレーション型といいまして、そこに来てお風呂に入れていただいて、でご飯を食べて、で余った時間はやりたくもない例えばお習字をしたりとか歌を歌ったりとかダンスを したりとか、はい、特に男性の利用者さんに多いんですけど、うんうん、もう二度とあんなとこ行きたくないという方が多いんですねですからまあショートステイにデイサービスを併設したかったんですけども、なかなかやっぱりデイサービスを併設することによってまあ収益性が悪化してしまうというのがあって、まあ断念をしていた頃に、あるまあ奈良県で事業をやってらっしゃる方が、当時デイサービスを 6店舗やってらっしゃって、でその方がまあリハビリに特化した形のですね、まあマシンを置いたりいろんなリハビリ器具を置いたり、まあ平行棒を置いたりして展開をされてて、もうどこもいっぱいですというお話を聞いた時には非常に衝撃を受けまして、ほんまかいなと思ってですね、で実際に見に行ったら本当に、まあ、どこも繁盛店でしたし、私から、まあ、すごく失礼なお話なんですけど、私から見るとその方は決してそのビジネスマンとして経営者として優れてるとあまり思えない、まあ、人からすごくいい方だったんですけど、思えない方だったので、余計にですね、こんな形でも繁盛店が作れるんだと、これはデイサービスのデイサービスを繁盛させるためのすごくいい、まあ、コンセプトだなということに、まあ、感銘を受けて、これだというふうに思いました。
得てして自分が売りたい商品サービスは売れなかったりするじゃないですか、
はい、
思いが強ければ強いほど売れないですよね。
そうですね、
思い込みに近い状態に入って、
はい、
それが、自分が売りたいよりもやっぱりお客さんの方が欲しいもの、で あれば、まあ、繁盛しますよね。
そうです、そうですね。
だってデイサービス行って今まで書いたこともない習字の書かされても嫌ですよね、それはおじいちゃんおばあちゃんからしても、はい、おじいちゃんおばあちゃんが一番欲しいものは何なのかっていうのはそこにこうあったのかもしれないですよね、
はい、
だからそのビジネスモデルを見て山下さんがビビッときたというよりは、そのそこに参加している方々と その融合の状態ですよね、
はい、
それを見て、まあ、こう衝撃を受けたということなんですかね。
主人公が今まで、まあ、従来のデイサービスは在宅で介護している家族の方の負担を減らすためのビジネスモデルだったんですね。
フォーカスが違うということですよね、
はいはい、
う
ん、実際にそこをご利用される利用者さんご本人にとってのデイサービスではないところがいまだにすごく多いんですけど、それが実際に通われて、で自分のか体が調子良くなって、例えば杖歩行の方が自立歩行になったり、車椅子の方が杖歩行になったり、そういうふうに、まあ、自分のこう自信を回復できる、そういう、まあ、デイサービスというのが、まあ、非常にこうもう本当に立ち位置が違うということと、やっぱり来られてる方の熱意とか情熱もすごくひしひしと感じましたので。
だってね、そのシニアの代になってその一番悩んでるのはそこですよね。
そうですね、
その習字じゃないですよね。
ないですよね
それはうちでもできますよね、
はい、
でやっぱりそういうビジネスを立ち上げた方がお年寄りの幼稚園みたいな感覚で、はい、自分たちでコンテンツ作っちゃうんですよね。
そうですね、宅老所のような感じですね、
うんうん、それを考えるとね、だって今だって一瞬あ、年取ったらそっちの方がいいなって、自分もそこにこうもしそうだったらそっちの方がいいなって思えましたよ、
はい、
それは多分多くの人はそこを感じるでしょうね、まあ、もちろんそれまでの間にね、体をトレーニングしてそうならないようにっていう準備も必要でしょうけども、これまで日本経済支えてきた人たちですからね、
そうなんです、
ろくにこう運動もしないで仕事ばっかりやってきた、はい、そういう人たちに今からそれをこう取り戻す、まさにリハビリですよね、
はいはい、
っていう時間とかシステム仕組みがあっていい、まあ、世の中にこれから絶対必要なモデルじゃないですか。
絶対必要なモデルですね。
でこれを山下さんは、自分でこのビジネスをそのやるだけじゃなくて、はい、広げようという展開なんですよね、
はい、当然自分でも実践をしていき、まあ、多店舗展開をしていこうということで、店舗展開を始めたところなんですけれども、もうまあ、マーケットとかその市場のボリュームはすごく、まあ、大きなものがありますし、で今後、まあ、あと2年後からですね、65歳を迎えてくる団塊の世代の方々、そういう方々で日本はもうすでにダントツの超高齢化社会を迎えてますけれども、ね、さらにそれがブレイクしていくと、まあ、そうなった時には、まあ、例えば地域で まあ、介護のケアプランを立てているケアマネージャーさんだったり、いろんな、まあ、特別養護老人ホームは今でも待機者が全国で50万人いらっしゃるということなんですけれども、まあ、そういったあらゆる施設がある程度 の、うんうん、まあ、満杯状態というかちょっとパニックのような時期を迎えると思うんですね。でそういうものを少子高齢化ですから支える私たちの世代も少なくなっている中でどうやって、まあ、日本が舵取りができていくのかって考えるとやはりその要介護になっていく方々が、例えば要介護が、まあ、重度にならないようにとかで要介護を脱却してまた自立の生活に戻るとか、うんうんうん、そういったあの手立てが必ずやっぱり必要なんですよね、うんうんうん、で日本はそういうところが非常に薄かったこともあって、うんうん、アメリカと比べても8倍の寝たきりの人がいらっしゃるんですね。福祉国家のスウェーデンと比べると10倍いらっしゃるんですね、
う
ん、
日本の方がですか、はい、
でその違いは何なんだということでいろいろ調査をしましたら、欧米は、まあ、それこそカーブスさんのような、はいはい、街角のフィットネスクラブのようなイメージで、うんうんうん、リハビリステーションがあちこちにあるんです。
なるほど、
うんうん、でそういうところで定期的に正しく体を動かせる環境があるんですね、うんうんうん、でそういうものを今回、まあ、デイサービスという、まあ一つのモデルを使ってでその中にまるっきりですねリハビリができるメディカルのマシンを入れて、うんうんうん、で正しい運動を正しく提供するっていうことを、まあ、実践していってこれが普及していけばいくほど要介護の認定者の方の増え方もかなり、まあ、減少すると思いますし、うんうんうん、まあ、本当にもっと大きく言ってしまうと、うんうん、国の財政負担を軽減していく、うんうん、まあ、活動にもなりますし、うんうん、一番はやはりそのご本人の自信が回復できる、うんうん、まあ、人生の先輩たちに、まあ、後半の人生をですね、うん、少しでも有意義に、うんうん、まあ、楽しく過ごしていただく、うんうん、まあ、一助になれればというふうに、まあ、私は思ってますけれども、うん、はい、
それこそね、その選手の話じゃないですけど、山下さんも野球少年からこう来たわけじゃないですか、
はいはい、
僕らの世代はやっぱり野球じゃないですか、で公園というか広場があればね、
はい、
木の棒を持ってって、
はい、
ボール勝手にボールかなんか作ってやってたじゃないですか、
そうですね、
でそれをやってても誰も文句を言わなかった、
はい、
で今ですよ、今振り返ってみれば野球してる公園も広場もないですよね。
あ、そうですね、
空き地にしても、はい、その空き地はその誰かの借地権があってどんどんなんてこう入れませんよね、
はい、
で子供たちが野球してる姿もなければ、うん、一時流行った年配の方 の、 ゲートボール、あれも最近見ないなと思って、ってことはいろんな行政 の、 その仕組みというか公園作ったりとか、そういうものも含めて子供も老人も遊べないような街になっちゃってるのかなって気がするんですよね。するとそこで、そういう街づくりをやった結果どこか民間がその代わりを果たす必要があるわけですよね、
そうですね、
その一つの方向として山下さんみたいなこう、こういうモデルが生かされると、はい、いうことになってくるんですかね。
そうですね。で、こういう、まあ、非常に高い社会性を持ちながらもなんですけども当然、まあ、ビジネスなので、ちゃんとビジネスモデルとして収益性が良くないとなかなか普及も、まあ、
そうですね、う
ん、していかないんですけれども、うん、私はそういう意味で、まあ、自分でももちろん実践をしていきながらなんですけど、うんうんうん、多くの業種、まあ、経営者の方々にですね、まあ、今ご本業で例えば将来の展望が開けないとか、うんうんうん、いろんな閉塞感を迎えてる、はい、まあ、この時代にですね、ちょっと目を向けていただいて介護保険が使え自分で介護保険を使ってビジネスができるんだということをまず知っていただきたい。でもう一つは介護保険を使ってさらに素人ですけどもきっちりしたリハビリプログラムを導入して、まあ、安全に正しくサービスを提供すればすごく良くなっていただける、まあ、こういうプログラムがあることを一人でも多くの経営者の方に知っていただきたいと思って今毎月、まあ、今は都内だけなんですけれども、セミナーをやらせていただいてます。
そこもあれですね、こう絞っていくといいと思いますね、
はい、
僕もいろんな地方行きますけども、
はい、
やっぱり日本 の、 その産業構造は大変革期に僕はあると思ってるんですね、
はい、
でというのは人口が減るじゃないですか、
はい、
もう2006年ですか、
はい、
ピークでこれから60年後70年後には日本の人口3、半分のぐらいになっちゃうのかな、そういうシミュレーションがある中で、はい、以前と同じように新築の家を作るビジネスモデルが主流の世の中はもう持たないと思うんですよ、
ね、そうですよね。
ってことは、まあ、これ建築家さんにも申し訳ないですけどもうちのクライアントにも、勝てるならば建築屋さんでもいい、
はい、
けどもそうでなければやっぱり業態変化をする必要が出てくると、
はいはい、
すると建築屋さんだとかを中心に、まあ、 これまでの産業されてきた人たちが業態変化をしていく時代に入るとそこにまあ行きますよね。
そうですね。
そのまあ、先駆けになれれば、
はい、
で産業構造は確実に変わってくるんで、これから先は俺は何屋なんだっていうのがもう通用しない時代
そうですね
だと思うんですよね、
はい、
だから、経営ができさえすれば、
はい、
ちゃんとフォーカスをしてでモデルがこうあるということであれば、はい、何屋だっていい
な
と
思うんですね。そうなんですね。であの介護保険、まあ、社会通念では介護事業者さんとか、例えば社会福祉法人、医療法人がやるものだっていう、まあ、イメージがありますけれども、まあ、実際にはあの介護保険が2000年にできてまだ2010年、たった10年しか経ってない、すごく歴史の浅いまだまだ未成熟の業界なんですよね、
はい、
でそこにあの他の業種では当たり前の例えばマーケティングの手法だったり営業手法だったり安全管理だったりそういったものをどんどん持ち込むことによって私は異業種の方こそこの介護業界でいろんなビジネスチャンスがたくさんあの、まあ、出会える、まあ、そんな業界だと思いますし、その中でも私はもうとにかくこのリハビリ型デイサービスについては多くの方にですね参入していただいて多くの地域の方の方に対して貢献をしていただきたいなというふうに思っています。
デイサービスって呼ばれるとね、そのデイサービスのいつものイメージがあるじゃないですか、はい、どっちかっていうとやっぱりこうシニア向けのフィットネスですか。
そうですね、シニアのフィットネスですね。
のそのイメージは今の僕ら の, その、ま、親の世代、はなんか横文字でようかなんていうかもしれませんけど、はい、これからその団塊世代来たり、はい、いずれ僕らも来ますよね、
はい、
インターネットもこう得意な時代が来るわけですよね。まあ、今さえ布石をまいておけば将来性すごい高いんじゃないですか、
はい、もうすでにあの80代90代のまあ方でもですね私どもの事業所には来ていただいてますし、レッツクラブっていう名前であえてあの英語で表記してるんですけども、何の抵抗感もなくですねお越しいただいてますし、本当に3回5回通っただけで今まで階段をまっすぐ降りれなくて膝が痛いんでですね、で後ろ向きに降りてたのがある日気がついたら、あ、普通にあの痛みも感じずに階段を降りれるようになってたって、これは報告しなきゃっていうふうにあの報告していただいたりしてるんですけども、もう本当に嬉しいですね、うんうん、
そこやっぱりレッツクラブの中で行われたトレーニングの影響でもう一回こう運動機能が回復されてると
、はい、そうですね、
素晴らしい。山下さんの仕事っていうか、はい、その人生そのもののこう目的というかね、
はい、
使命みたいなのがあると思うんですよね、だってこんないいことをただ仕事だけじゃなく、もともとのこう思いがあると思うんですけども、
はい、そうですね、まあ、使命感というか、あのミッションステートメントと呼んでるんですけれども、はい、まあ、私はあの、まあ生きてる限りというか、あの縁ある人、まあ、縁ができた人、まあ、全てを思いやれたらいいなと思ってまして、でその人たちにその人たちが良くなるために、それは例えば、生き方でもいいですし仕事でもいいですし、こういう、まあ、リハビリを通じてあの、まあ、健康の回復、運動機能の回復でもいいんですけど、とにかくその人の人生が良くなるために強い影響力を与えられる生き方をしていきたいと思ってるんですね。で、まあ、そういうものを通じて自分の人生を心から楽しんで、で一人でも多くの熱烈なファンの方に囲まれて私はまあ生きていきたいっていうふうに、まあ、それを自分のミッションとしています。はい、
山下さんのね、あのアシストの広島のあのアシストからもしかしたら始まったのか、ものすごいエネルギッシュなイメージ で、
はい、
でもうとにかく、ね、この盛り上げてくれるんですよね、
はい、
最初お会いした時も電話なしでも、ね、ものすごい盛り上げてあのエネルギー感じますんで、このエネルギーをいろんな人にぜひまた分けて、
はい、
ください。でまたあの番組にも、ね、ぜひ遊びに来てください。
はい、
ただイベントとかお知らせがもしあれば、
あ、
宣伝広告の、
はい、どうですね、はい、うん、リハコン .com という、はい、まあ、あのホームページがありまして、そちらにあのセミナーの、ご案内を常にアップさせていただいております、はい、でもしあのこういう、まあ、ビジネスモデルというか、はい、仕事にご興味のある方がいらっしゃれば、まあ、有料セミナーになりますけれども、あの決して、まあ、あの損はさせませんし、まあ、日本のためというか、まあ、人生の先輩たちのため、まあ、引いてはあの私たちの子供の代のためにもなりますので、このリハビリ型デイサービスのセミナーにぜひお越しいただきたいというふうに思っております。
リハコン .com ですね、
はい、
で検索していただければ、
はい、
はい、 で、今中小企業の方で会社を経営されてて業態変化なんかいいものないかなと、はい、探していらっしゃる方はぜひリハコン .com、検索してみてください。ということで、今週先週今週と山下誠司さんに来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございました。
貴重なご体験をいただき、はい、私の興味のあったところはですね、そのやっぱりですね、結婚してからなんですけど、奥さん
先週じゃねえかよ、式が先週中だから、
はい、経営者の陰にはその支える人たち、それは男性であり女性であり、まあ、時には子供だったり奥さんだったり、はい、まあ、共同経営者だったりとあると思うんですけれども、うん、はい、その山下さんの人生の中で多分起点のところで奥さんの支えの、はいはい、話をちょっと伺いたいなと思いまして。
そうですね、
なんか最初その事業失敗された頃が新婚
本屋、はい、ですね、
だったんですよね。結婚された時はまだというか、
まあ、失敗前ですね。
失敗前で順風満帆そんなことが起きると思わず、結婚されて、
そうですね、でまあ、二言目には騙されたと。ただ、まあ、私娘が二人いるんですけども、はい、まあ、子供に本当に恵まれまして、子供プラス、まあ、女房が、まあ、生きがいというか、まあ、エネルギーの元なんだなということを毎朝ですね、確認をし感謝をし、はい、今日も一日素敵な出会いと、まあ、仕事ができたらなということで毎日を過ごしております。
はい、この会社立ち上げられた時も、はい、もうあなたが決めたんでしょうみたいな形ですか。大反対で、
ね、黙って独立しました。
内緒だったんですか。
はい、黙って独立しましたし、はい、直営店舗を、まあ、7月に工事をやって、まあ、やっとオープンしたんですけど、そのことも黙ってました。
でいつバラされた。
あれ、まあ、下の娘が結構お父さん大好きタイプなんで、はい、どこへでも結構ついてくるんですね。
はい、
である日お店ができて、で娘を連れて行ったらなんかレッツクラブができてたよとか何それはっていう風な感じで、
娘さん経由で、
はい、知らないうちになんかお店作っちゃったみたいな感じですね。
はい、でも今では協力
ですね。まあ、なんていうんですかね、私がこう世の中にこうご提供していきたいビジョンとかサービスとかっていうのは、まあまあ、理解してもらえるところもあるんでしょうけれども、どちらかというとこうそんなこと、私はそんなことばっかり考えてますし、妻は多分そんなことはあんまり考えてないと思うので、意見を聞いたりとかそういうことはあまりないですね。
はい、いいんだよそれで、いろんなうちがね、家庭があるんで、ね、ちゃんとこう相談を濃いめにするところもあれば、そうでないところもあれば、
ね、そうですね、私の相棒は刑事コロンボと呼んでまして、もう二言目にはうちのかみさんがうちのかみさんがって、ね、どっかで聞いたセリフだなと思ったら、刑事コロンボがそうなんですよ ね、
ね、まあ、うちのかみさんがって言ってね、うちのかみさんには何も相談しないケースよくあるんで、ね、俺が言うなって感じね。はい、ということ で先週今週、2週に続けて山下さんの話を聞きました。ぜひまたですね、山下さん遊びに来てください。
はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
では良い週末を。
この番組は年会費たった5000円の企業支援、 NPO 法人チェンジリーダーサポートクラブ、あなたの車のホームドクター名古屋モータース、ガラスと窓のプロフェッショナルスピード対応青木ガラス、賃貸物件オーナーのベストパートナー現状回復 .com、 あなたの夢を叶えるコンサルタント真のビジネスマスターズの提供でお送りしました。
今あなたは何にチャレンジしていますか。